성경은 전혀 우리 상황에 맞지 않게 말씀할 때도 많습니다.
さて、聖書の御言葉は私たちの状況とは全く合わない御言葉がたくさん記されてあります。
죽느냐사느냐하는아브라함에게세계복음화를말씀하셨습니다。
今やっとの思いをして生きるか死ぬかっていうその瀬戸際にいるアブラームに対して世界福音化を語られました。
상황에안맞는말씀이었습
니다。全くアブラームの状況に合ってはいない御言葉が語られたのです。
하나님은역사를움직여서아브라함의손자가세계복음화하도록
しかし神様はその歴史を動かし、アブラームの孫たちが世界福音化できるようにさせてくださいました。私は全く力がありません。なのにどうやって世界福音化ができますかっていうふうに思われますか？私は今実際的に生活することもとても大変です。どうやって世界福音化が可能でしょうか？このような考えがあったためにイスラエルは7回の災いを受けてしまいます。しかしその中においても何の苦しみなくこの世界福音化の答えを受けた人たちがいました。その方々は2つの内容を悟ったからです。神様は最初からキリストを使わすと約束されました。暗闇の権威を打ち壊すそのキリストを使わすと約束されたのです。簡単に言えば蛇の頭を踏み砕く女の子孫を使わすっていうことであります。全世界が災いに陥いている、だから箱舟のようなキリストを使わすっていうことです。救いを約束されました。暗闇から救い出すっていうことです。ではこれだけを約束したわけではありません。重要なことを約束されたのです。
聖書の最高約束인
この契約を悟った者には聖書の最高の約束であるミザの祝福を約束されました。ミザ、この2つの約束が聖書の最高の約束となります
。
あなたの力では到底無理なので世界を動かす時空を動かすこのミザの祝福によってそれらを行うと約束されたのです。イエス様を復活されてすぐに語られた約束ミザ、天と地の一切の権威を私は授かっているとイエス様は語られました。そしてあなた方といつも共にいると約束されました。
マガボグム16章마지막절에도보면보좌에앉으신주께서그들과함께역사하셨다고
です。マルコ16章最後の部分にもミザにおられる主が彼らと共におられたと約束されています。
스테반이마지막시간을순교를당할때도보좌에서계신그리스도께서이
ステファノが最後のメッセージを語り、また殉教するときにも、ミザに立っておられる主が共におられたと記録しています。こちらが全てです。では、とっても重要なこと。それは、ミザの祝福が私に望まれるようにすることです。それが私の24となります。ではこのミザの祝福はいつ大きく望まれるのか。それは集まって礼拝を捧げる時です。なので教会24、これが教会です。マクトに福音を持った、福音を持っている教会にミザの見働きが行われるっていうことです。では最後のことは何でしょう
か。
神はこのミザの祝福を持って経済、皆様の経済に共におられると約束されました。これを指して 現場24と言います。聖書の約束はこちらの内容です。ミザの祝福を持って共におられるその約束は3つです。皆さんの力で、私たちの力では答えられません。しかしミザの祝福によってはできるっていうことです。またミザの祝福によって、それがそれをもって礼拝を捧げる教会に共にいるということでした。このミザの祝福を味わう教会はとにかく勝利します。それらを指して24と言います。経済の心配があるでしょうか。まことにミザの祝福で光経済の祝福を回復してくださるはずです。光の経済、この3つが聖書の約束です。これをいつもいつも味わうように祈っていただければ幸いです。とても簡単なことであります
。
ではこちらの祝福を味わうことになりますと、とっても重要な3つのことを発見するようになります。序論3つ、1番です。では何を発見することになるのでしょうか。一体何を祈ればよいのかということの発見です。一体何を祈ればよいのかということの発見。なので1番、あらかじめ答えられる祈りは何か。あらかじめ答えられる祈りといえば3つあります。その1つ目です。
三
密体、5つの力。三密体の神様は5つの力を持って私たちと共におられます。ミザ、ミザの力、ミザの力、その9つの力で私たちと共におられます。そこで私たちがなぜ礼拝を捧げるのか、その理由が出てきます。皆様の礼拝を通して、その教会を通して3つの時代を動かす、その働きがなされるわけです。これがあらかじめ祈るべき部分です。ではこの3つのことを祈ることによって、次はどういうふうに展開されるのでしょうか。とうとう創世記3、6、11が打ち砕かれていきます。
サタンが
作り出した創世記3、6、11が砕かれていきます。この後から答えられるようになります。これが私に望まれ、そしてこれが教会に現れるようになるのです。偉大なる祝福です。とうとう私の産業にある創世記3、6、11が砕かれていきます。そこで一番先に私に来る答えとは何か。残りのものです。どこに行っても私は構わない。なぜならミザの祝福を持っているからです。これが祈りです。祈りを知ることによって間違いなく主の御働きが起きます。とうとう今度は世界を生かしに行きます。巡礼者、特にこの灯台を持ち、明かりを持って巡礼者として行きます。それこそ動くワッチタワーであります。こうして暗闇の勢力を完全に征服する征服者、これを先に味わうことができるようになります。ではこうなると、とっても重要な目が開かれていきます。では何が見えるのでしょうか。1番、道が見えます。この祝福を味わって進むので、道が見えます。ではどのような道が見えるのでしょうか。モーセにはどんな道が見えたのでしょうか。母親から聞いたメッセージが400年ぶりにそれが見えてきたのです。ではこの答えはあるでしょうか、ないでしょうか。ぜひ皆さんが覚えていただきたいと思います。
数
多くの教会が今福音を伝えていませんが、モーセはこの聞いた契約が400年ぶりに見えるようになりました。これは皆さん、これは傲慢ではありません。 これはあなた方の宗教は間違っていて、私たちだけが合っていますというお話ではありません。これはあなた方の教団は間違っていて、私たちが合っていますというお話ではありません。皆様がこの目を、この道を悟ること、とても重要な時刻表を迎えることになります。
14대를사사를사사가지나는데도불레셋하나못이겨
14代の獅子の時代が通り過ぎましたが、ペリシテに勝つことはできませんでした。その時、これはペリシテの問題ではありませんということになりました。ミスパに集まりなさい。それがサムエルです。これはペリシテの問題ではありません。ゴリアテの前に直接ダビデが現れました。このようなとっても重要な時刻表、この時刻表を見る道が開かれたのです。これを悟ったために殉教もできました。そして献身することもできたのです。今このメッセージを聞くすべての方々、インマヌエル教会のすべての方々、この時刻表が見えなければなりません。私は良心的に、本当に宗教改革以降500年間の間、福音は消えたと思っています。これは良心的に、皆さんの IQ はどれくらいか分かりませんけれども、私は牧師先生方が伝道しようと言われた時に全く伝道する思いがありませんでした。トラクトを配りなさいと言われた時に全く配る気がありませんでした。なぜなら私の IQ では、そのトラクトを配ることは伝道ではなく、復興のためにこうだったら何かできるんじゃないかという、その思いでしているようにしか見えませんでした。それは伝道ではありません。本当に福音が消えていくときに、マルティン・ルターが福音を話したときに、全世界がひっくり返されました。その時、このミザの祝福を味わう時、重要な答えが与えられます。それは With インマヌエル、ワンネスです。この答えが与えられます。では2つ目です。ただ唯一性再創造のシステムが立てられます。このあとミザの祝福が望まれますから、24、25、永遠の祝福が望まれます。間違いなくそうです。これは私のお話ではありません。とにかく皆様はこちらの祈りを始めてください。皆様の産業にこの祝福が望まれるように祈っていただきたいと思います。すると目が開かれ、道が開かれます。ではとうとうまたどんなことが見えるのでしょうか。237癒しサミットが見えるんですが、これがただで見えるのではありません。実は237癒しサミットは昔からあるものです。これはただで見えるわけではなく、これはどのように見えるのか、非対面が対面化して見えるということです。非対面、対面、非対面、対面化。
원래비대면대면화라고하는이축복이요
実は今コロナによって非対面っていうような言葉が出てるように見えるんですが、実は前からありました。昔から237癒しサミットの時から、これらが今非対面が対面化して見えるようになるのです。そこでミザの祝福でなければこれらは見えません。不可能なことです。ここでとっても重要な基準が出てきました。ではこれは私のお話ではありませんので、よく聖書を見ていただきたいと思います。ではこの歴史の中でどのような基準が誕生したか、ご覧いただきたいと思います。括弧1番です。エジプトから出てくるときに、出エジプト24章17節この時重要な御言葉が出てきます。70人の長老という単語が出てきます。 この人たちがまさにこの現場24の主役となります。また聖書を見ていきます。民数記11章16。ここに出てくるのは70人の司が出てきます。ではこの3つはとっても重要なお話となります。司記8章30節、獅子の時代に開かれたことです。ここにゼルバベルの息子また70人っていうことが出てきます。彼らは悟ることができず、結局は悲惨な死を迎えてしまいます。第二列王記10章1節、ここのバールも70の息子たちを立てて派遣する場面が登場します。エゼキエル8章11、こちらにも ここにも予言された重要な御言葉に70人の長老がその功労を持って派遣される部分が出てきます。エゼキエル8章11です。
ヌガボーム10章1節21節70人전도인을세워서파송한겁니다。
イエス様が来られてすぐにルカ10章1から20節にこの70人を別に定めて派遣する姿が出てきます。
어디에포함되어있는거하니까사도행전1장1절15절속에포함되어있
는。この人たちは使徒の働き1章1から15節の中に含まれています。そして彼らが6章1から7節に従職者として立てられました。
전혀흔들리지않고이사람들이
大変な問題が生じたときに全く揺れることなく11章19アンティオキ教会を誕生させます。
そして
12章1から25、あのヘロデの王がまた、死ぬときにも神は御座の力を通して行われました。これが全てです。24というのは24時間1分1秒全てを祈るという意味ではありません。24というのをいらないことはやらない、ただ契約だけを握っていったら見働きが起きたということであります。神様は皆様の産業を光経済へと導いてくださるはずです。もちろん皆さんに苦しみがあるなら、それは光経済のために、悟らせるために苦しみを与えているだけです。それ以上の他の理由はありません。皆さんは光経済を通して本当に世界を動かしていかなければなりませんから、誠の悟りを得させるための苦しみは与えられるかもしれません。悟っていないなら、またはとても深刻な状況なら、奴隷にも送ったり、または捕虜にもさせてしまう時があります。後には本当に深刻な時に福音を持っているイスラエルの民を全世界に散らしてしまうこともあります。結局はこちら、救いと御座のためであります。絶対に神様の契約は変わりません。何も心配なさらなくて結構です。皆様はこの基準の祝福を受ける時が来ました。そこで私の24、つまり私のミザ24、私に望まれたミザの祝福24ということになります。また教会にあって礼拝を捧げるたびに現れるミザの祝福24を指しています。そしてとうとう皆様の産業に、現場にミザの祝福が望まれる24であります。では本論に入りたいと思います。3つの答えが与えられます。どこにその3つの答えを与えられるのでしょうか。1番、私の業、私の業に24を味わうことのできる70人弟子運動として来るのです。そして皆さんの教会で与えられた職分、その職分に沿って70人地域運動が行われます。これはどういう意味でしょうか。これは御座の祝福を受けて、その波に乗って世界化される人たちに現れる運動であります。では3番、本当に何事もうまくいかないという方いらっしゃいますか。
最後の運動で神様は 70지역세계운동이나가
そのような方々に神様は最後の運動として70個の地域の世界化運動をさせてくださるでしょう。最後の運動70の弟子世界化運動ではこの祝福を受けていっていただきたいと思います。例えば年かなり年になってもなかなか死なないという人がいるならば、よく長生きしてるっていうのを表現するんですが、長生きではなく神様からの立場だと皆さんはこのような70の主役になるためにそのように生かしてくださっているのです。では今回の元旦メッセージ、生涯にあって最高に味わっていただきたいと思います。これは神様の約束であるからです。私の場合は本当に24、本当にこちらの祈りだけを捧げています。私に三位一体の5つの力が、御座の力9つ、3つの自在を変えられるようにと、私に残りの者、巡礼者、征服者を動かすことができるように、私に御座の祝福が望まれますようにと祈っています。ね、私は健康のために呼吸に合わせてこの祈りをしています。これを息を吸うとき、息を吐き出すときするととても健康を維持することができます。病気を抱えている方々、またはがんになられたことのある方々はぜひ呼吸をしてください。特に年を取ってらっしゃる方々は本当にしていただきたいと思います。
酸素호흡이짧아서암세포는여러분지금공격하고있습니다병원에가서드러났을때는조금시간이많이간겁니다
なぜなら私たちは気が非常に弱くなっていますし、またがん細胞がいつまでも私たちを呼吸して酸素不足の状態であるわけですから、このようにしていただきたいと思います。
당연히이미해야되는데여러분영혼속에다른거계속들어가고있습니다
御座の祝福は当然ながら望まれるべきなんですが、実は私たちの中にはこの御座の祝福じゃない別のものが続けて入っています。人の考え、人の音、すべてのノイズが私たちの中に入り込んでいるので、私たちは祈りを通して続けてこの御座の祝福を、この3つの祝福が望まれるように祈るべきです。祈りを知る人はあまりいませんので、皆さんが祈りを知ること、本当に間違いなく主の御働きが起きます。そうするとこの本論の祝福がついてきます。私の業っていうのは本当に皆さんの学業が70の弟子運動、弟子化になれるように答えられますように、また皆さんの産業を通して70の弟子たちを通して世界化されるように主がそのように導いてくださいます。それらの聖書箇所の証拠が先ほど言った序論の3番の基準、こちらに書かれた聖書箇所であります。まずイテロの産業をご覧ください。イテロは羊飼いをしていました。でもそれがどんなことになりましたか。間違いなく働きが起きました。70の弟子運動として、イテロのこの産業の祝福が70の弟子に、モーセも生まれ、ラハブも生まれるというこのような祝福にまでつながりました。彼はこの3つの内容、序論の 1,2,3、 あらかじめ答え、目、基準、これを味わっていました。御座の祝福をもって3つの内容を味わっていました。必ずついてくる祝福です。とても貧しいということが続いているということはもちろん誇りに思えることはありません。でも、貧しいことが間違いではありません。しかしいつまでも福音運動は到底もう考えることもできない貧しさであるなら、それは少し祈るべきです。お金っていうのはあるときはなくなるときもありますけれども、家計代々貧しいことが続いたらそれは祈るべきです。貧しく生まれたことは私の責任ではありません。でも貧しいところで死んでいくっていうのは私の責任です。ですから皆さんは本当に祈るべきです。まこの答えを得るべきです。私は皆様に確信してお伝えしたいです。本当に味わいながら待っていただきたいと思います。その証拠を聖書を通じて皆様にお伝えしています。ダビデが逃亡生活をしていたとき、
완전숨은제자들이잖아요
括弧2番隠れた弟子たちがいましたダビデ隠れた弟子ダビデ
이축복을누리고있다가다윗을통해서최고의응답들을누리고세계화를한겁니다
ダビデが逃亡生活をしていて、そして隠れていた弟子たちが、まさにこのミザの祝福を受けることによって、70の世界化運動をしていきました。次です。オバデアです。オバデアの産業を見てください。
정말로70제자운동비밀과세계화역사에난겁니다。
オバデアの産業は70の弟子運動と、そして世界化の奥義がなされる、そのような産業でありました。
序
論の1に3番、味わっている人には、ダニエルとその3人の同僚のような祝福が望まれるようになります。ダニエルがまさにこの祝福を味わっていました。いつも味わっていたのです。ダニエル6章10節に
ダニエル6章16節に王がいるけ말합니다
ダニエル6章16節には王がまたこのように言います。いつもあなたが仕えているその王はあなたを救い出す。またダニエル6章10節にはこう記録されています。そこにはいつものようにっていうふうに書かれています。彼はいつものようにいつものようにいつも日に3度行っていたこと、それが書かれてあります。いつものようにしたっていうことは全ての苦しみに耐えたっていう意味ではありません。ダニエルは相手とは比較にならない偉大なる御座の祝福をいつもいつも味わっていたということになります。皆様の産業がこれが基準であるということを覚えていただきたいと思います。ではまた聖書の証拠をお話しいたします。特にプリスキラとアクラの夫婦、ピレモン、ガイオ、特にガイオの場合はどうだったんでしょうか。すべての教会の伝道者の家主だと言われています。これは簡単なことではありません。全ての教会の伝道者の家主であったと記録されています。これが光経済です。これが皆様が受ける世界福音化です。ガイオを通して世界福音化本当になったのではありませんか。今これだけ長い間昔の話であるそのガイオの話を未だに私たちは記録の中でそしてこのように語っています。とにかく 1,2,3 こちらをやってください。他ではなくこちらの序論の内容を行っていただきたいと思います。教会に行きますといろいろとこんがらがってしまうような人の声やいろんな予的な言葉があります。そこに騙されてはいけません。問題がたくさんありますがどうしたらいいんでしょうか。問題は実は関係ありません。皆様の周辺にどんなに苦しいことがあっても全く関わりがありませんので大丈夫です。全ての問題の中には神の答えと更新のポイント、そして全ての神の機会が含まれてあるからです。
なので
今日ももし皆さんの頭の中にいろんなことがよぎっているならば、それはどういうふうにおしまいにするのか、神の答えを見つけ、更新ポイントを見つけ、何の機会があるのかということを見つければそれでおしまいです。そうしますと続けてこの御座の祝福3つの内容が望まれます。この 1,2,3 これは序論でありまた結論でもあります。教会で礼拝を捧げるとき、この祝福が続けて望まれます。そしてその後皆様の産業に現れるようになります。では大きな2番です。教会は特に使徒、つまり牧会者です。使徒たちがいる。教会には使徒たちがいて、今度は従職者がいる。そしてレムナントと副教役者、この3つの組織が教会です。使徒、牧会者、従職者、レムナント、副教役者。なので皆さん70人の弟子を策定してください。70の地域を策定してみてください。皆様が教会に出て伝道運動をするということを誰が止められるのでしょうか。もしも70人の地域の運動が起きたのに教会側が理解してくれなければ、皆様が開拓して結構です。しかし悟ってくださるならば共にやっていけばよいのです。70地域運動、全ての副教育者の皆さんはこちらの契約を握っていただきたいと思います。 こちらには副教師がたくさんおられますが、もちろん私たちが人前で尊敬されるためにやってるわけではありません。けれども逆に、だからといって無視されているような状況であるなら、それはちょっと違ったことでありますので、考えていかなければなりません。私が副教役者の時、釜山の中央教会というところで副教役者をしていましたが、成功された長老が勢ぞろいする教会です。でどういう教会かといいますと、雰囲気的にそのような成功者たちがたくさんいるので、副教育者のことは全く目に入りません。非常にこう軽んじられていました。でもそのような、長老の方々の態度に私は試みに合うことなく、逆に正気になりました。これは副教育者の責任だというふうに私は思いました。
教育者を敗因처럼생각하고우습게멸시한다는것은교육자잘못이에요。
住職者が副教育者をあのように、まあ、あのようにまるで自分の自分のものの扱いのように、そのように軽んじられるようなことを私は目の前に体験しながら、本当に悟りを受けました。全ての答えを見つけたのです。そこでこれは私の責任だと思い、聖書を通したタラッパン伝道運動を発見しました。本当に副教育者として学校や学院の福音化をどうしたらいいか発見いたしました。こんな思いをされるのは、ああ教会や住職者の責任ではない、私自身の問題だと発見いたしました。そしてこれらの契約を持って釜山の地域に入っていったら、そこにはなんと弟子たちが待っていました。本当の弟子に会った時に起きることは、私が伝道するではありません。彼らが伝道されて、彼らが連れてくるのです。あまりにも教会のやっぱりたくさんの恵みを受けているので、本当の弟子たちは教会側から私が予算を求める必要もなくなるくらいに、現場で全てが行われていきました。全ての副教育者は70の地域に入り、弟子を見つけなければなりません。また住職者の場合も、住職者を教会でたくさん建てる理由は、教会の内側のためではなく、外にいる現場を生かすためにです。現場で70の働きをしてください。牧会者はこれらの内容を見ながら、教会システムを動かしていかなければなりません。これらじゃなければ、職分、その職分を受けた途端、試みにあってしまいます。なぜなら、教会で長老の方々が教会の仕事をたくさんすると、なんだ長老が全部やっているっていうふうに思っている人が多いんです。私はとても感謝しています。長老の方々が動いてくださって、長老の方々が何もしないで家に寝ているどころか、教会の仕事をしてくることがとても幸いではありませんか。なので、その時牧会者は祈りとメッセージを通して、その長老の方々をサポートしていかなければなりません。これが生きる道です。住職者が現場を生かしてこそ、産業も生き、次世代も生き、教会も生きるようになります。これは全く難しいことではありません。この70の地域運動は、教会の3つのシステムを理解することです。まず、講談中心、現場中心、未来中心であるべきということです。これが教会の3つのシステムとなります。牧会者が御言葉を伝えるわけですから、礼拝中心、また住職者が現場を生かさなければなりませんから、現場で弟子を起こしていく現場伝道中心、そしてレブナントと副教育者は未来を通して世界の大教訓を作り出すことができるように、その制度を考えながら動かしていかなければなりません。これを置いて、ミザの祝福が望まれるように続けて祈るのです。もしも、じゃあ今度は私はダメだっていうふうに考えていらっしゃる方々いらっしゃいますか。 括弧1番、モーセ。モーセはできませんと言いました。それは本当にごもっともな話でした。出エジプト3章1から20、年寄りでしたし、何もできない状態であったからできないと言いました。しかし神はモーセに重要な現場を見せてあげます。
モーセが、アルゴイチマノ、モネキニカ、ネガ、ヌイ、ベクセンデレ、ウルボジゼモル、
モーセは分かっているものの、まだまだ正気、またまだ正心者だったので、神は言われました。私があなた方の民の嘆きを聞いたと言いました。今度はエリアです。第二列王記19章1から21です。すべてができない。もう無理ですっていうふうに終わりましたと言いました。この第一列王記19章1から21に、神はエリアに、慰めもありましたが、それは慰めが目的ではなく、現場を見せました。70人が残っている。そして7000人が残っている。エリシャも見つけなければならないと言われました。先ほども申し上げました、第1サムエル7章1から15節です。
ブレセン나라를두려워할것이아니고、하나님의계획을보면서、이이스라엘과세계현장을본거야。
ペリシテを恐れることなく、神の計画を見ながら、この世界の現場を見たもの、見たわけです。世界の全ての民はミツパに集まりなさい。今度はヘブル、使徒の働きです。使徒の働き1章11、ガリラヤの人たち。初代教会です。何もできなかった人たちでした。今度はオネシモ。オネシモもろくと言えなしでした。何もできなかった人です。しかし彼らが世界の現場を見ました。彼らが福音を、そして世界の現場を見たので、最高に用いられる人になったのです。必ずこれを見つけていただきたいと思います。結論です。すでにもう答えは出ている状態です。では結論は皆さんが実践すべき部分です。目。決して改めます。起床。目を覚ましました。目を覚ます。起床、これが朝の時間。朝10時に起きようと、もう早朝の朝5時に起きようと、起きる時間が朝です。じゃあ起床したその段階から、一人でいる時間、スケジュールに行く前の、起きて一人でまだまだいる時の時間帯が朝の時間。この朝、帝国祈りをしてください。まだ一人でいるわけですから、深く、朝の帝国祈りをしてみてください。この時すべての答えと更新と機会が見えるように考えを祈りにつなげてください。何かがよぎってまだまだ考えにあるなら、その考えを置いて、神の答えは何か、何を更新すればいいか、何の機会があるかっていうことを見つけるのです。問題が答えですから。このような祈りは自分の限界に閉じこもることなく更新ポイントを見つけていくのです。いつもやっていく内容です。昨日もお話しいたしました。問題を問題だと見るのはそれは正常なんですが、それだけだとそこに閉じこまっている状態ですから、葛藤を葛藤として覚えてしまうのは、葛藤に今実は皆さんはハマっているのです。危機だとそう思ってしまうのは危機にとらわれている状態です。ですからそこから早く答えを、更新を、チャンスを見つけることであります。これを皆さん朝の時間帯の朝の祈りでやっていただきたいと思います。昨日約束されたことと、そして今日の葛藤は全然違うと思います。つまり昨日のことが翌日になると変わるというのはどういう意味かと言いますと、人たちにもこれを高校しようというふうにやっても、それを置いて一日家で帰って祈ります。すると全く違った答えが見えるから変わるのです。2番、出会いです。じゃあ一人の時間から今度約束があって出会い、人と出会っていろんなことが行われる。これが昼です。昼、昼間っていうのはいろんなことが見えてきます。見えることがあり、 聞こえてくることがある、見えること、聞こえること、これをすべて祈りに変えるのです。これを常時祈りと言います。今度は夜のタイムですが、夜一人でいるとき、また夜に、この夜は深い祈りをしてください。深い祈り、もうすべてに対して集中と言えるんですが、特に夜の深い祈りは集中祈りっていうことで、この集中祈りを行うときには御言葉によってすべてが整理できるように、整理、御言葉による整理です。すべての出来事がありましたか、一日、それらを御言葉によって整理するようにしてください。いや先生、私は聖書がよくわかりませんという方いらっしゃいますか？それでも全く大丈夫です。なぜなら使徒の働き1章8節、この1箇所だけでも全てができるからです。私は使徒の働き1章8節しかわかりません、それでもそれで全部十分です。私は聖書の言葉これしか覚えていません、これしかわかりません、これで十分です。なぜなら神の聖霊の御霊の働きは同じです。ミザの祝福が同じ、ミネアの祝福が望まれるのもこれで同じです。例えばお年寄りの年配の方々は、この結論の部分をもっと深くやってみてください。例えば120歳まで普通に働けて普通に生きていくこと、これは聖書にもあるわけですから、それで正常です。120歳まで普通に働けて、普通にこうモーセのように働いて神に召されていくなら、それでいいんです、それで正常です。ですから皆さん、もっともっと力を受けてください。この3つの祈りを行うときにいつも覚える部分は、先ほど言ったミザのあの祝福、あれがいつも私に望まれ、そしてこれが他の人にも伝わるように祈ることです。ではこの祈りを1週間やってみてください。どんな答えが来るか体験してみましょう。何かを求めて何かを狙った祈りではありません。ただこれをやるだけで変わる。これを1年間やったなら人生が変わっているはずです。他のことではなく、これを行っていただきたいと思います。それでは世界福音家の祝福、また主役になるように主の皆でお祈りいたします。お祈りします。神様、感謝いたします。今日時代を生かす神の者たちを立ててくださり感謝いたします。世の中を生かす御座の祝福を味わい、またそれを伝達することができるように願います。私の内側にこの力が望まれますように、礼拝を捧げるたびに教会に現れますように、私の産業と私の現場に御座の祝福が望まれますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。